タイガースキャスト第403回です。どうもトマトでございます。この度、4つ目の枠をやらさせていただくことになりました。はい。ちょっともう早速今日はね、最初ということで、たくさんの方に集まっていただいておりますので、早速いきます。まずは FR くん。
おお、僕からですか。
そうです、そうです。
僕からですか。はい、どうもこんばんは、FR です。よろしくお願いします。
いやー、お願いします。
おめでとうございます。いよいよ、ということで。ね、もう毎回ね、トモロー会収録前にはバチバチと口喧嘩が繰り広げられていたのが。そう
です。いやいや、もう、スカウトと。
なんかね、出世されましたね、スカウト部長さんが。
いやいやいやいや。いや、もうついにやりましたよ。
もうついにやりましたね。
はい。いや、まあ、ちょっと楽しみましょうと、今日はとりあえずね。
いや、僕はすごい楽しみですよ。
あ、思わずか？
僕はすごい楽しみですよ。
よろしくお願いしますね。
よろしくお願いします。
はい。じゃあ、続いては、新旧市さんです。
はい、どうも、こんばんは。帰ってきた新旧市です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。いや、新旧市さん。
はい。
今日、決勝ありましたね。
ああね、高校野球終わっちゃいましたね。
終わっちゃいましたね。めっちゃどうですか。もうざっくりですけど。
どうですかっていうのはどう。
いやいやいや、まあまああの新たにこうこいつせえなみたいな言いました。
評価まあまあそのなんていうかな、ある程度も。名前が出てる子たちがいてて、多少評価の上下はあったけどっていうことになるけど、ズバ抜けて一気にドラフトの上位候補にっていう選手の感じではなかったかな。
あ、そうですか。
はい、
いやー、ちょっともいろいろ聞きたいんですけどね。まあまあまあ。
いろいろと喋れないです。う
ん、まあまあまあ、ゆっくりいきますわ。
はい。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
続いては、千年さんです。
はい、俺ですよ、千年です。今日は大きい声出せるから。
いや、この前も自分の回ではね、ホテルの回でね、もう、ちょっとね、抑えてましたけど、今日は家に帰ってきましたから。
いや、
トマティちゃんが MC するということでね。
いや、もうあの、400回ですよ。400回の後は放送できひんかったところの。
あー、言ってたね。
その千年さんと新旧さんが喧嘩したとこね。
してないけどね、喧嘩。俺が一方的に怒られてるだけだったんだ。
いや、もうあれでちょっと勢いついてしまって、つい僕にやらせてくださいっつって。
そうそうそう。
言ってしまって。
ぜひっつって。
いやー、ありがとうございます。
いや、もう楽しみに。
勢いつけてもらって、同い年なんでね。
いや、そうですよ。で、出れない人が、普段出れなかった、その自分たちの会に出れなかった方が、ここにも出てね、喋られていただく
そうそうそう。そんな感じでね、ちょっとゆるくね、楽しい会にしたいなと思ってますんで。
今日一発目でありがとうございます。参加させていただきます。
ありがとうございます。はい。続きまして、この方も来てもらってます。
切り開け、勝利への道。ユケグランドかけろ、燃えろ、近本。かっ飛ばせ、近本。
はい、どうも、チキンバレーです。お願いします。
ああ、すげえ。ありがとうございます。
いやいやいや。
いや、来てくださいましたね。
いや、さっき、高校野球の話出てましたけど。
はいはいはいはい。
あの、他番組になりますけれども、大甲子園で。
はい。
5位をいただきましたので。
いや、すごい。
20何点
?23 点でしたね。
いや、すげえわ、はい。取ったことねえわ。
いや、途中ね、僕と一緒に1位やった時あったんですけど。
いや、そうなんです。僕結構、首位やったんですよ、ずっと。
だよね。
ええー。いいとこついてましたね、やっぱり。
そうでしたね。最後ちょっと残念でしたけども、まあまあ。よかったです。
いや、楽しかったそうで、甲子園ね。甲子園の話もいっぱいしたいところですけど。
まあ、そうですね。やっぱり大阪桐蔭はすぐ負けたっていうね。もうこれだけは今日言いたいな
って。負けたところをね、探すから、
はい、聞いそんなに大変ぞっていう、これ。これね。
あ、いいよ。
なるほどね。
もうでも点数取ったからもう何も言えないよ。はい、もうそれはね。
いやいや、まあまあまあ、これは、
素晴らしいです。
そういうもんなんで。はい。
トマティちゃんも、あれでしょ？ない、ない？高かったよ、
上位。確かに8位か。
うわ、すげえよ。
いやー、
すげえわ。
いや、
トマティさんは、あれですか、智弁和歌山を押してたので、
そう、う
ん。それが見事優勝してはりますから、これはすごい。
素晴らしい。
いや、
京都国際も落ちてましたからね。それはすごいですよね。
そうなんですよ。京都国際のね、キャッチャーがなかなか中川くんっていう、ちょっと注目なんですけど、これからもね。っていう感じで。
はい。
はい。
いや、これどう、今週、もう早速行きます？
行きましょうか、もう。
いいですか、
行きましょう、行きましょう。
もうトマトさんがやりたいようにやっていいんだよ、もう。
やりたい
よ。やるよ。
どうしようかな。
全然いいよ。全然、パラリンピックの話したいんだと思って。
パラリンピックやろうかな。
ライガース、ライガース。
ライガースね。そしたら、まあ、とりあえず、まあ、今週のタイガースということで。
ああ、はい。
はい、はい。
そうですね。
うん。
火曜日からの3連戦と、そうですね、横浜3連戦と広島3連戦、計6試合ですね。
うん。
ありましたね。
ありましたね。まあ、まず、前半の DM 戦行きましょうか。
はいはい。
うん、そうですね。
うん。まあまあ、ちょ、細かくこれ1試合1試合行くのもなんなんで、
はい。
まあ、とりあえず、ざっくりなんですけど、
はい、
まず火曜日が、青柳が先発で8対2で、阪神勝ちましたと。で、水曜日が、伊藤くんが先発で2対10で負けました。
うん。
はい。
3戦目があのガンケルの試合ですね。9対3で勝利。うんうんうん、
はい。
いうことで、2勝1敗で、まあ、DNA 戦は行きましたと。
うん。
はい。
まあ、もう、今日はね、ちょっと、いっぱい来ていただいてるんで、まあ、もう、これ、自由に、ディスカッション。
で、自由にディスカッション。
ディスカッションですね。
ディスカッションね。
ディスカッションね。うん。そう
マジで。
これ、最初は、
うん、マジで何も決めてないんだな。
そうそうそうそう。うん、いや、一個一個やっていこうかなと思ったんですけどね。
はい。
まあ、最後暗くなりますもんね、これ。
その、そうなんですよ。広島がちょっとショックでかかったんで。
でかいね。
でかい、マジで。DNA で浮かれる感じもないなと思いながら。まあまあ、とりあえず、まずはまあでも、ちゃんとこれ、しっかり褒めなあかんなというのが、青柳っすよね。
ああ
、
面白いね。
うんまず10勝やと。10勝2敗。で、この、木曜日か。木曜日のガンケルですよね。久しぶりの。うんね、ガンケルが 7勝で7勝1敗と。
うん。うん、伊藤はいい。伊藤はいいの。
そう。伊藤ね。伊藤がこれで何勝ですかね、
6勝6敗なん
ですね。6勝6敗ですね。これ、千年さん一緒に見に行った試合でも
ありありましたね。
ちょっと伊藤君、まあ、そうそうあれなんですかね。
いいですか、
いいです、いいです。
これ、伊藤の試合はね、
うん。
いや、もう、いや、今週ずっとそうっすよ。
お
今週一貫して言えるのが、やっぱ、梅野のリードが読まれてる。
ほら来た。
あ
ほら来た。ほら来た。
テンプレ。
伊藤の試合で、代表的な場面をじゃあ紹介しますね。
あ、お願いします。データをください。
初回に、
うん。
初回じゃないや。初回じゃないか。2回か。大抜きに打たれた場面があるんですよね。
あったね。
ありましたね。
あ
れは言いたいね。はいはい、どうぞ。
2アウト2、3塁。
いや、満塁やもん
な。いや、満塁なんです。
あ、2、3塁、まあ、
聞いてください。2アウト2、3塁で、
はい。
8番ヤマトを、申告敬遠して満塁にしたんですよね。
はい。
で、ツーアウト満塁。だからピッチャー大抜きですよ。はい、まあ、抑えなあかん場面ですよね、当然。0-0 の場面で。
はい。
で、まあ、どういう配球をしたかです。
はいはい、お願いします。
でまず第1球、外のストレート。
はい。
で、これストライク取ったんですよ。
はいはいはい。
あ、大抜き右バッターね。右バッターで、外のストレートね。
左ね、伊藤が
左。2球目も外のストレート。これもストライク取った。
外のストレート。見逃し。
で3球目は、3球目も外のストレート。で、これファール打ったんですよ、大貫が。
ファール。
一塁線にファール打ったんですよね。
うん。
で、ここで次、まあちょっとストレートじゃ無理かなということで、外のツーシーム、まあシンカーっぽい球ですね。はい、投げたんです。
外に逃げていく球。はい。
また、一塁線にファール打ったんですよ。
はい。
で、次5球目。インコースにストレート投げたんですね。
はい、はい。
で、一塁線にファール打ったと。
ファールでしたね、うん、はい。
さて、じゃあ次何を投げたでしょうかということなんですけど、また覚えてるかもしれないんですけど。
ストレートでしたよ。
ストレートじゃないんですよ、次。
あ、ストレートじゃないんだ。
外のツーシーム。
ライト前に運ばれたんだよね、一、二塁
外のツーシーム。で、要はね、これ結構いろんなことが詰まってて、終始逆方向にファール打ってたんで、
はいはいはい、
もう外を狙って外っていうかライト方向を狙ってんの丸見えなんですよね。
うんうん、ファールの感じがそうでしたね。
で、梅野の配球ってここ1週間ずっと見てるんですけども、
うん、
基本的にインコースを2球続けるってまあないんですよ。
なるほど。
で、まあ打たれた大抜きはもちろんすごいんですけど、うん、この打った瞬間踏み込んでるんですよね。
ああ、はい。
だから、もう外しかないと、はって踏み込んできてるんですよね。はい、じゃないと、ツーシームをあんな綺麗に打てないなって感じで。で、2点入ってるんですよね。
うん。
で、この試合やったかな、牧君に打たれた、まあ、斎藤だったんですけど、斎藤が牧君に打たれたのも、はい、全部外なんですよ。
なるほど。
で、青柳の試合もそうなんですけど、青柳が、あれ、完投できるかなと思ったんですけど、
お
7回か8回に連打食らって、球数要して降りたんですけど、
はい、
でそれも、横浜のバッターに全部外のストレートを打たれてるんですよね、左バッターに。
はあ。
で、今週、終始一貫して、外のストレートをめちゃめちゃ狙われてるんですよ。外のストレート、外のカットボールをむっちゃ、外のカットボール、左バッ、だから右バッターからし、右ピッチャー対右バッターの時は外のスライダー。めっちゃ狙われてるんですよ。
はいはいはい。
今日の広島戦の鈴木誠也に打たれたのも外のスライダーだし、まあなんせね、外のボールをむちゃむちゃ狙われてるんですよ。張られてるんですよね。
なるほど。
で、まぁ、ちょっと話戻りますけど、大抜きのやつなんか、もう、大抜きにも読まれてるんですよ。と僕は思ってるんですよね。
あー、なるほどね。配球が読まれてると。
読まれてる。むちゃくちゃ読まれてる。いや、だから、僕でもわかるぐらいやから、スコアラーも読めるって前も言ったと思うんですけど。
なるほど。
いや、もう、外狙えって絶対言うから、こんなん。で、今週特にひどかったのは、それでもインコースは使うんですけど、梅野って。
はいはいはい。
今週はね、多分1割ぐらいしかインコース使ってない。
今週は1割しか使ってない。
ほぼ外。まあ、それを悟ったのか、伊藤君が打たれた翌日のガンケルの試合ではもう打ちばっかりだったんですけど。
はあ。
うんうん。
いや、ちょっと今週、梅野どうしたんと思うぐらいのリードだったんですよ。正直。
インコースの、なんか、スライダーを要求してたけど、中に入っちゃって、オースティンにはホームラン打たれたんだよね、確か。
伊藤
伊藤じゃなくて、ガンケルが。あの一球だけだった
んで。はいはいはいはい、そうですね、そうですね。はいはいはい。
もうそっからインコースはだから投げれなくなったかもしれないね、ガンケルに対してはね、要求が。
あれ
ちょっと、オースティンに対してはね。
スライダーだったかな、
なんかね、中に入っていったわけよ。
っぽかったっすけどね、まあ。いや、これもね、言おうと思い、右ピッチャー、僕ずっと見てて、右ピッチャー対右バッターの時に、
うん、
右バッターのインコースにスライダーって要求しないんですよ、梅野。いわゆるフロントドアみたいな球要求しないんですよ。
うん、
スライダーは右バッターの場合、右ピッチャー対右バッターの場合はもう外だけなんですよ。
違うか。
はぁ。
最近ね、梅ノートっていうのをつけてるんですけど、梅の最近
ノート
つけてるんですけど、
夢ノートみたいな言い方で。
逃げる球は大好きなんですよ、梅の。
なるほど。これでも今までも、まあ、最近。
阪神として
ずっと今シーズン
そうなんですよね、でも。そこがちょっとわかん、阪神としてなのか、梅のとしてなのか、ちょっとわかんないんですけど、
あ、
この伊藤くんの日に、斎藤がもうボロカスに打たれた時も、打たれたシーンがあったりして、はい、牧にも、牧に打たれたのか。牧に打たれた時とかも全部外なんですよ。
ああ、サイクルの牧。
サイクルの1個前かな。
1個前。うん
うん、ちょっとね、これ、やっぱね、いい球いくら投げてても、
ほう、
やっぱ張られたら打たれるし、いや、そもそもその、じゃ例えば梅野が外に要求して、大体打たれるときってそこのコースに来てるというよりかは、やや真ん中に来て打たれてるんで、これどっちが悪いかって見た目的には、ピッチャーが悪いんですよね。配球通りに投げてないからピッチャーが悪いってなるので。
あ、はいはい、うん、まあまあまあ。
で、解説もまあそう言うんですよ。配球よりも中入ってきちゃいましたねと。
うん、
いやでもそれってほんまにそうかと。そもそも外に張ってて中に入ってくんねんから簡単な球が来て打つわけなんで。
ああ。
まあ。
なんか風潮的に梅野は全く悪くないって感じなんですよね。解説聞いてるのも。いや、この人らほんまちゃんと見てるかっていう。
まあ。
間違いなく外張るぞと、こんな。
とりあえず知りたいのは他どうなん、他のキャッチャーどうなんだろうっていうのは知りたいんですけど、他の音ってないんです
よ。他の音。坂本の。
ちょいちょい、まあ、ね、他の球団とか、今日の相澤見てても思ったんですけど、
はいはいはい。
で、その梅野ってね、その球分割したうちの中でしか構えないって前も言ったと思うんですけど、
はいはいはい。
外す球投げさせたい時も、外構えないんですよ。わかりますか、うんうん、その相澤とかだと、今日相澤だったんですけど、キャッチャー。球分割の外でも構えるんですよね。
はいはいはい、
ボール投げさせたいときは、やっぱ外ちゃんと構えるし、はいはいはいは
い、ああ、その球根の中でかしか構えへんと、
そう、梅野は。だからやっぱ、ボール振らしたいときってあるじゃないですか、
うん、まあまあ、
そういう構え方をしないんですよね、
もうツーストライクやった後に外すときぐらいだもんね、
外さないんですよね、最近、あんまり。
その一球外しもようよう分からんですよ。
そう、分からんくなってきたね。
意味は分かんないですけどね。外に外す一球は何の意味があるんだろうっていつも思いながら、やりながら見てるんですけど。
まあ、要はめっちゃインコースに行くとか、めっちゃアウトコースに構えるとかいうことをしないんですよね、梅野って。
まあ。
いや、だから、で、結局甘なって打たれるみたいな感じなんですよね。
うんうん。
いや、だから、まあ、それはもちろんピッチャーがね、ちゃんと投げてれば、それは打たれてないといえば打たれてないコースではあるんですけど、いや、まあ、今週で言うと、その、構えてるところに投げても打たれてるんで、アルカンタラが打たれた時とかもそうなんですよね。
まあ、じゃあ、配球を読まれて打たれたんだと。
いや、まあ、間違いなく踏み込んできてるんでね、バッターは。
あー、
梅野と、これも他球団の人に販売したいぐらい。いや、本当にね、分かりやすい配球するんですよ。
あ、なるほど。
こういう時はこの配球、こういう時はこの配球っていうのをね、僕結構こと細かくつけてて、で、それが相手のバッターの力量が極端に落ちると、
そう、見ながら喋りたいところですね、それ。
まあそうですね。こう、相手のバッターの力が極端に落ちるとインコース攻め出すんですよ。
ああ、
うん。
で、怖がるとアウトコース行くんですよ。で、ツーアウト満塁になるとアウトコーススライダーから入るんですよね。
それって、ごめんなさい。自分に野球経験があんまり、プレイヤーとしての経験があんまりないから分かんないんですけど、それって、まあ、そうだな、そのアウトコースがとかっていう話ではなく、例えば、どの捕手にもあることなんですか？そういう、例えばこの場面でこいつこうするよね、みたいな傾向って。あるいは、例えば、名捕手と呼ばれる人たちっていうのは、本当に散ってるんですか？その、
まあ、いや、まあ、それもだから全部比べたわけじゃないので、なんとも言えないですけど、
それは。あと満塁だと、要はぶつけるのが、まず1球目怖いっていうのもあるのかもしれないね。
そう、こうしやすいみたいなのってあるんですか？
セオリー。いや、まあ、でもどうだろうな、考えたこと、だ逆の立場になった時に、バッターの時に、じゃあどっちで来るかって考えた時にでも、ツーアウト満塁。どうだったかな。要は前のバッターがフォアボールで出てたら、
はいはいはい、
インコース、あ、インコースじゃない、そのストライクゾーンで勝負してくる野郎的な感じの 準備はするけどね。
そうですね。よく言ってますよね。だから、
ただその外だの、内だのとかは考えたことなかったね、俺のクラスは。でも、そこまで毎回埋めるのが外でなってるんやったら、なんだろうね。
個人のキャラクターなのかなっていう、その埋めの本人の、
まあ、選手によって変えるのが普通なんだけどね。
いろいろあるけど、そうなんですね、ノムさんが、まあ、条件はいろいろあるけども、困った時に投げるのは外角低めっていうのはよくある話よ。
ああ。困ってるからね。よく聞いた。いつも困ってるんだよ。
なるほどね。海はずっと困ってる。
いつも困ってるんだよ。
まあ、そりゃ苦労は多いだろう
けど。そこに至るまでに、要するに目を散らしておかないといけないから、だからなんていうかな、その、外す球っていうのは存在するけど、俺はその、ただの、もう見た最初からボールっていう球は、そんなに効果があるのかどうかっていうのは、俺はプレイヤーをしたことほぼないから分からへんわけやけど、
まあ、
勝負球の中で、ストライクボールっていうところに投げてれば、当然その球を見ないといけないから、その、絞ってるところから目線が切れるっていうのはイメージが湧くのよ、話としてはね。
うんうんうん。
ただ、明らかなボール球、もう投げた瞬間からある程度ボール球って分かる球で外すっていうのはあるけど、あれってどこまで効果があるのって言われると、俺はほとほと困るんですよ、そんな評価に関しては。
なんか一時期の阪神はやたらね、ノー2だったら1球外してましたけども。
そうそうそう。正直、まだ球やんと思うことは確かにあんねん。
まあ、だからまあそうなんですよね。だからまあ、実際のところどうなんやっていうのは分からないけども、まあ、こう見てて、もうそのセオリー通りに梅野って組み立ててくれるので、あ、この場面やったらこの球種は投げないやろなってこう、当たるんすよね。
ああ、なるほど。
だからまあ何個か例挙げると、まあ例えば岩佐田対右バッターみたいな時がある、とすると、
はいはいはい、
岩佐田の球種的にスライダーがまあまあメイン、ね、スライダーとストレートじゃないですか、まあメインは。
そうですね。で、
スライダーを右バッターのインコースには投げるんですよ。でもアウトコースには投げないんですよ。いわゆるバックドアっていうやつなんですけど、はい、左ピッチャー対右バッターの時にアウトコースにスライダー持ってかないんですよ。だからアウトコースはストレートかフォークだけなんですよ。っていう風に球種が絞れるんですよ。
すごいね。
ってことは、
ね、
ってことはでアウトコースが多いとなれば基本的に食い込んでくる球を投げてこないので、
あ、
踏み込んでいけるみたいな。
あ、まあ、だから踏み込まれるということね。
で、伊藤の場合は、その、梅野って逃げる球が好きなんで、とにかく。その、大野に打たれた時も、シンカーとストレートしか投げてないんですよ。まあ、ツーシームとストレートしか投げてないんですよ。まあ、ピッチャーっていうのもあって、食い込む球って投げにくいってあるじゃないですか。
まあ、当てちゃうとね。うん、
ってなった時には、やっぱ踏み込んで来られると。足半歩踏み込んでるんですよね。打つ時に。
うん、うん、うん、
だからまあ、てな感じで絞れていくと、球が。絞れていくんじゃなかろうかと。で、それがこの一週間の横浜戦、広島戦では結構顕著に出てたなと僕は思ったんですよね。
なるほど。
で、だとしたら、その坂本の時っていうのは、
うん。
何かこう感じるもんありますか？ちょっと、あ、違うなとか。
まあ、インコースがやや多いかなぐらいなことですね。
ああ、だとしたらチーム方針みたいなこともあるかもしれない。
チーム方針なのか、まあ、
というか
今日、
シュートだから
広島戦で、広島戦で最後、及川くんが、
はいはいはい、
あいつ、坂倉に打たれた場面あったんです
よ。あり
ましたね。ああ、はいはいはい。
あれ、外のストレート打たれたんですけど、あのね、坂倉にはね、インコース2球、2、3球、2、3球行ってるんですけど、初球インコース行ったんですけど、もうピクリともしないんですよね。もう、インコースは捨ててる感じですね。で、追い込まれてインコース行った時はさすがにカットしに行きましたけど、で、最後打たれた場面は、外にだいぶ外したんですよ。外にだいぶ外して、ストレート投げて真ん中に来て打たれたんですけど、
あら。なるほど。
まあ、外待ってるのは、まあ、見え見えやったわけですよね。だから、まあ、坂本にはもっとインコース行ってほしかったけど、まあ、だから、チームとしてなのか、まあ、梅野個人なのかっていうのは、ちょっと微妙なところではあるんですけど、
まあでもスタメンとしてマスクをかぶっている以上リードする機会が多くなるから、まあ批判は梅野に向きますよね、うん、そうなると。
まあ仮にそうだとしてもその打席でちょっと変えるとか、
うん、
ちょっと感じてほしかったな。だって初回広島戦っていうか、今日日曜日の初回、まあ、2本ホームランを打たれてるわけですけど、それぞれ早いカウントから打たれてますからね、
うん、
呼んでる球が来たって感じなんですよね、
うん、
鈴木誠也には、秋山の外のカットボールがちょっと中に入ってきたのを打たれてて、坂倉には、外のストレートが真ん中に入ってきたのを打たれてると、
うん、
内頃の外に張ってて来てるという感じなんですよね、はいはいはい、で相澤も外のストレート打ってるんですよ。なのでね、もうむちゃくちゃ読まれてるんですよ。
なるほどな。
これ今日の試合って映像で見られてるんですよね。
僕見てます、はい、
ね、僕ちょっとこれ一球速報というのでずっと追っかけてたんですけど、
はい、
この及川のシーンちょっと教えてほしいんですけどね。
及川のシーン、ね、
打たれる前なんかそのサイン合わないみたいな文字出たんですよ。
ありましたね、それは確かに。
なんかサインが合わないって言った後次タイムリーの字が出てきたんで、何やってんと思ってそこ。
あれね、梅野は梅野じゃない、坂本に変わってたん
ですよ、ね、
坂本に変わってて、だいぶ外に外したんですよ。
はいはいはいはい。
でも、真ん中に来て、打たれたって感じなんですけど。
そのサイン合わへんかった次に、もう思い切り外すとこに構えてたわけですか、じゃあ。
そう、外に外して。行動
を予定してたけれども、中に入ってきた、
はい。中に入ってきた。
そういうことなんですね。まあ、この2点で決まりましたもんね。まあ、
まあ、そうですね。
5-0はもう無理かと。もうこれで。
まあ、あの感じでいくと、やっぱキャッチャーにはインコース、じゃアウトコース狙ってるぞっていうのを見抜いてほしかったなっていう、初球のインコース、ピクリともしなかったんで、
はいはいはいはい、なるほどね。
でそんなシーンが今週はもう、そんなシーンばっかりやったんで、
まあ、チキンバレさん的には、やっぱりバッテリー、特にそこの配球の部分が気になったと。
うん、だからそのやっぱね、その、まあ、好き嫌いは別にして、うん、やっぱこうそうなると、世間的にはピッチャーがやっぱ良くないってなるので、はいはい、もっと散らして配球してやれば、仮にそうだったとしても、そこ張ってなければ打ち取れるケースもあるので、
うんうん、青柳は散れてるわけ、ね、自然に散れてるわけね、青柳は。
いやでもその打ち込まれたシーンとかは、もう全部そのストレート打たれてましたけどね。
外に投げれないんだけどね、青柳は。なかなかたまたま外に行っちゃった。
その辺の、だから、ピッチャーのそのコントロールとかも気になるところですよね。それこそ、なんか、なんですか？今年の西がボロボロなのも、あれですけど、あの球威でインに投げて、大丈夫なみたいなのも、ちょっと若干心配でありますけどね。まあ、外で打たれたら世話ないんですけど。
まあ、あとね、結構意外に思うのは、その梅野って結構落ちる球止めてくれるってあるじゃないですか。
そう、
はいはいはい、
意外と落ちる球要求せえへんねんなっていうそれはね、ガンケルの時にめっちゃ思うんですよね。
ああ、スプリット、
ガンケルの時スプリットあんま使わないんですよね。
そうなんだ。
ツーシームとカットボールなんですよね、基本。
ああ。
結構意外にやっぱ横の変化をまあ特に逃げる球、バッターから見て逃げる球をメインに使うんで、
うん、
だからそのあたり、まあ、批判というか、まあ、ちょっとそういうのも気にして見ていただけると、なんか
なるほど、ね、
そうなんですよ。それ言われて今週試合見てめっちゃ気になったんですよ。まあ、広島3連戦はうち放送なかったんですけど、
はいはいはい、
横浜3連戦に関しては結構やっぱり言われると気になるんですよね、その、うん、構える位置がとかっていうの、確かにそこ多いっすよね、うん、
いや今週はね、まあ、もともと多いんですよ、もともと多いんですけど、まあ、10球投げたら9球インコース、あーアウトコース
ぐらいの、うん、なんか
本当に多さで、
だいぶ極端な感じがしましたね。
外で変化球なりストレートを投げ分けてるって感じなんで、
うんうんうん、
ピッチャーもちょっとかわいそうな配球やなっていうふうにね、やっぱ思うんですよね。だからまあ簡単に言うと、そのピッチャーがいい球投げてきたら抑えられるけど、ちょっとでもコントロールミスったら打たれるっていう。
うん。なるほどね。
まあ、ちょっとそこが一番気になりましたね。
なるほど。配球のとこですね。
配球な。
あの、千年さんは、
はい、
金曜日でしたかね、すごく怒ってられた。
怒ってた。怒ってた。
すごいもう聞きたいなと思ってたと思って。どこら辺で切り張ったんかなと思いました、
ね。俺帰りの、もう6時回ってたので仕事終わりで。
はい、金曜日ですね、
まあ。はい。あのね、iPhone で、あの、スカパーの、スカパーにも契約しますので、スカパーの、はいはいはいはい、見てたんですよ。iPhone で見れるやつでね。
はい。
はいはいはい。
で、見てたら、まあまあ、チャンスチャンスで、俺2回って言ってたか3回だね。3回の裏のワンアウト満塁。
ああ。
で、大山が、もうインコースを、こう、流すような感じでセカンドゴロでゲッツーね。で、俺、毎回言ってんのが、その、チャンスの時に、あの時は2対0で勝ってるんだけど、チャンスの時にこっちが打って、最低限のことでもいいからね、ヒット打てって言ってるわけじゃない、はい、最低限でも点数取っていかないと、絶対この後々響いてくるんだよと、取れる時には取らないとってずっと言ってんね、俺。あの、ここのグループの中でも。はい、奥さんにも。もうずっと
言うことのようにも。奥さんに
も。あ、これでダメだったね。でも次の回頑張ろうじゃダメなの。もうここでも絶対と打たないとって。でもそれが、DeNA 戦の3戦目だかな。要は前日、木曜日で、の、中野がちゃんとね、まあ、ヒットじゃなくていいんだよ、これは、つって。外野フライでもいいし、つったらセカンドゴロを打って、相手のシフトをね、どういう守備体系してるんだったら、これやったら1点入るっていうところあるんだから、はい、セカンドゴロの時に奥さんが、いや、なんで中野セカンドゴロなんだよって、違うんだと。これでいいんだよ、と。これでまた三振とかやってたら、もう全然、あの、流れってあんま言いたくないけど、その相手に行っちゃうと。これができるのは相手に、これダメージがあるんだよ、っていう。それを、4番のね、大山さんも、最低限っていうのは本当厳しく言ってるんですね、私はね。近本もそういうのよくあるのよ、簡単に。お前これ内野ゴロ打てばいいところなのに、なんでお前、フライ簡単に打ち上げてんのみたいな。
はいはいはい。
で、それがもう、ね、あって、ぶち切れてしまいましたね、本当に。
いや
もう、ふてくされですよ、半分。もう、もうダメだ、これ。
思ってね。
誰も何も教えてないのかとかね。コーチ陣を全部変えろみたいなね、切り方をしてしま
い
ました。
いやもうでも予想したかのように、その後、連敗ですから。
調子悪いの中でも、そういうのができる選手になってほしいっていう、ね、ヒット打たなくていいんです。調子悪いなりに、内野ゴロ、外野フライ。打てる準備してほしい、
ね。いや、もちろん原則そうなんですよ。うん、原則、こう、なんとかして1点取ってほしいんですけど、やっぱ4番でしょってあなたはって思うんですよね。そ何キャッチボールに持っていこうとしとんねんと。まあそれ前からですけど。
ね、しかもあの攻め方うまかったんだよね。あれ大セラだったけど、3ボール、あ、違う、2-2まで行ったのか。でもその2ストライク目取った時はインコースなのよ。で、大山の中で次インコースじゃないと思ったのかもしれないけどね。ちょっと慌ててバット出した感じだったの、そのインコースが。まあインコース張ってなかったにしろ。なんでそれセカンドゴロやっちゃうのそれみたいな。落ち合いぐらいであれを右方向に打てんのと思って。もっとこう、振り切るというか、その、引っ張る意識、インコースは引っ張っていいんだから。インコースは流さない、全部右に打てっていう指導法してんのかなと思って。インコースは引っ張んないと。変化球でもインコースは引っ張っていいんだからと思って。
いやー。でも、準備して。それを、インハイですもんね、うん、最後は。5球目は。うん
それはね、大山もそうやし、いや、梅野もそうなんですよね。
また梅野になって
きた。梅野、まあ梅野はね。
また梅野にフォーカス見た。
いや、バッターの時。
いや、っていうかね、
バッターの時。まあ、ちょっと大山行きましょう。
バッターの時ね。
あ、梅野バッターの時、
ね。あの人、ほんまに今シーズン引っ張らないですからね。
ああ。
いや、逆に言ったら、あなたの怖さってそこじゃないのって思うんですけど、やっぱホームランもあるっていう、その、7番にいようが8番にいようが、やっぱ一発狙ってくれないと、 2割
狙っていいとこでね。
そう、2割4分とか5分で2本じゃホームラン2本じゃそれ全然、それは逆方向に打ってくれるのはいいけども、でそれもインコースで引っ張れる球を逆方向に持っていくから、
そうなんです
ね。いやほんまで、ほんまでもコーチが言ってんちゃうかなぐらいのほんま、
ああ
気すらしてくるんですよね。いやそれ無理に引っ張りに行かんでいいぞっていう風に言ってんじゃないかなぐらいの、
その辺どうなんですかね。そのさっきの配球しかり
ですけど、すげえ技術だよ、すげえ技術だ、インコースを外に流してヒット打つって
そうそうそう、だから
技術だよ、
それはそれですごいけども、
簡単な方をした方がいいんじゃないの、もっと、
そうそうそうそうそう、
自然の体の動きでインコースは引っ張っても良さそうだな。
まあそれもそうですし、やっぱ大山に関してはやっぱもう規定打席中やっぱ打率今最下位ですし、得点圏打率も2割切ってる状況じゃないですか。
そうですね。
いやそれで4番置いとくのもちょっとその監督の神経が信じられないんですけど。
まあでもここ1日2日は動いたね。
いや遅いでしょ、そうでね。どう考えても遅いでしょ、それは。
動いたから、やっと動いた
な。なんで今日戻したんと思いましたけど、スタメンで。いや、それ。
右左でしょ、右左得意の。
そう、右左。
トコダの対左成績がめちゃくちゃ良くて、逆に対右成績があんま良くないっていうデータはありましたけどね、一応。
まあ、ただ、これね、結構この、まあ、矢野さんの起用法、僕全体的に疑問なんですけど。
はいはいはい。
いや、まあ、糸原は起用してるわけですよね、今日。
はい。5番なんですよね。
で、5番です。昨日、糸井は途中から出て2安打打ってるわけですよね。
はい。いや、糸井が絶対入ってくるって今日思ったんですよ、
ね。いや、思ってましたよ。
糸原、糸井の天秤やったら糸井でよかったんちゃうんって思ったんですよね。
なんかでも評価基準あるんでしょうね。なんかあしらの、矢野ルールみたいなの
が。こだわりがありますもんね、糸原に関してはね。
で、結局ね、まあ、今日は野寺出たじゃないですか。
はいはいはい。
まあ、それはまあ、2軍で打ってて、2軍で3割以上打ってて、まあ、上げてきてて、まあ、早速出すっていうのは、これ分かるんですよ、まだ。でも、実は前回、小野寺が初スタメンの時、初スタメン、広島戦でスタメンだった時があったんですよね。
はいはいはい。
広島のマツダスタジアムで前回スタメンやった時は、その前日に、バントミスしてゲッツー取られて翌日スタメンみたいな時やったんですよ。
ああ、あったね。
あ、なんかありましたね。
要はそういうことすると、やっぱ選手からしたらしらけませんかっていう話なんですよね。ミスしてんのに。
そうね。
何使ってんねんっていう。いや、そうそうそう、糸井からしたら、いや、今調子ええねんぞと。左バッターでも打ったります、左ピッチャーでも打ったりますよ的な感じで昨日打ってるわけですよね。
そうね。
いや、それを使わず。
日ハム戦。日ハム戦だったかな、交流戦の時やったかな、だったかな。あれはなんで上げてきた選手にバントさせんのっていう、俺、采配に切れてたんだけど。
まあ、それもそう。
はいはいはい、それ
も
そう。ありましたね。そういう、
でも下で、でも下でも平田さんはああいう場面でもバントさせてたらしいから、あ、これは小野寺があかんなって思ってたら、次ちゃんと使うんやな、みたいな。そうそうそうそう。監督
なんかそういう、なんかテンション下がるようなことめっちゃするんですよね、矢野さんって。
あー、テンション下がる。
まあ、選手から
チビエターと言われてる。
そうそうです。まあ、DNA 戦の、DNA 戦の中野のバントを、送りバントを2回失敗してタイムリー打ったじゃない。いや、調子いいやつになんでそこでバントさせんのって思って、俺中野わざとバント失敗したんちゃうかなと思ってね。
なんか、
いや、まあ、打たせろや、俺、今俺に。
そう。テンションうんぬんはさておいてっていう話ですけど、やっぱり、なんか、何かしらこだわりがあるんだろうなっていうのは感じますよね。ただまあ、それがいいものとは全く思いませんけどね。正直いいものだとは思いませんけど。
だから、あれ、坂本先発した試合やったじゃないですか。
はい、
はい。どこやったかな、今週。
誰か2作りしてる
誰か
2作
りしてる。あ、2作りしてる。
誰
カチャカチャ入ってるよとか。
新球さん、4人でするんですか。
すいません、新球
さん。なんかありました、
そう、新球種さん。
はいはい。
新球種さん。大丈夫ですか新球種さん聞きたいんですけど。
はい、どうぞ。
その、大山について聞きたいんですよね。新球種さん、やっぱ大山にすごいこだわりっていうか、
すごく応援されてると思うんで、
はい、
今のその現状というか、大山はもうこのまま使う方がいいのか、もう打順下げてでも使っていく方向性がいいのか、もうちょっと外してしまうのか。
現状やったらもう、あれない?その、極端なやつと外してもいいんじゃない?
あ、外してもいいと。
だってもう試してっていうところは超えてるやん。もうあと、
いやー、そうなんです。
20勝、30勝して、優勝するかせえへんかっていうところに来てるから、
は
い。
それなんですよね。
状況がだから、シーズン当初とは違うよと思うよ。
内容より結果ってやつだよね。
そうそうそうなんですよ。
勝って優勝するのが最大目的やって言ってるんであれば、
はいはいはい。
もうちょっと調子が上がってくるのを待ってますっていうところは超えたよねっていう話で。
それなんですよね。すごく気になるのが、そういう勇気にしてますし。
大山がかけるんであれば、
はいはいはい。
外人さん、野手さんっていうのはありなわけですよ。
あ、マルテを上げてって
ことですね。まあ、首なんか寝違えたのがあるから、どういう状況かわからへんけど。
はいはいはい。
でも、一人野手、レギュラーとして使ったやつを外すっていう話になりゃ、外人さん前突っ込んでっていうことは可能なわけですよ、うん、守備的にはね。まあ、一応サンズがファーストもできるっていう話になったから。
うん。うん、
できてんのか、あれは。
まあ、なんとかか
ったけど、ね。今
日、もっと前で取れよ、あれ。なんで、あんなに後ろで取るの、あれ。あのファーストの補給の時に、
それは言うたるなよ、急増ファーストや
ったもん。もっと
待って、いや、そうそうそう。
だからワンバン取れないんだ。
だからファーストに使う方も使う方やわ。
まあでも にしてはうまく守ってますけどね。
批判ばっかり、批判ばっかり珍しいよ、なかなか今日はね。
いや、
独舌家が多いから。
家だけかなっていうのもある。いやでもね、これ言ってたの監督あるんで。
はい、初 MC 大変だな、この回。
でも、大山外す。大山外しても、外すだけでいいです。でも、やっぱ1軍には対、もう2軍に行けとか、ぐらいまでいかないですよね、新球さん。
2軍にって言って、2軍に入れ替える選手がいるかっていう話になってくるんですよ、そこはっていうところ
で。サードで。あ、マルテを上げる。
ヨーカワでしょ、ヨーカワ。
ヨーカワ、ヨーカワもいるか。
今、ヨーカワどの程度なの?
ヨーカワ2軍でどうなの?ヨーカワ
でも今はいいですよ。この前も3打数3安打。直前の試合はそうやったと思うんですけど。
俺やったらまず山本ちゃうの。
あ、落とすのがですか?ああ、なるほどね。
だって、いや、使いどころもほぼほぼない、まあまあ、打ちゃしない、走れないって。まずいらないじゃん、自分にっていう。
ダメな人探すのやめよう、ダメな人をね。
いや、だからちょっと、探しろよねって、俺も誰がいるかわけない、はい、まあ優先順位って話やな。どんだけ悪くったって、はい、ある程度名前はあるやん。
ね、大山がね。
まあまあまあ。
いやいやいや、もう本当にね、今、新球さんが言われたように、今そのもう、最後のその優勝を目指していくっていう、この段階で、勝ちにこだわってるっていうところを見せてほしいわけですよね。
うん、
その育てるとか、まあ西勇気にしても、まあ勇気は絶対上がってくるからみたいな、そのなんか、復活に期待するとか、そういうことではなくて、
根拠のない希望ね。
うそうそう。ってか、それが可能なら全員可能ですから、ね。
明日は打ってくれるだろうの、ね。
こだわりが欲しい時期ですもんね。もう、この残り50試合ぐらいですかね。ってなってくると。
うんまあ、そってか、毎年やねんな。この8月終わりから9月は弱いよね。
ちょっと
毎年やってるやん。毎年それやってんのも、いい加減せよ、そろそろと思って。いや、疲れ来るのはわかるけど、その辺カバーせえよ、じゃあ、つって。
とりあえずその大
阪で。京セラドームで涼しい時期なんだから、体調管理もしやすいやろ。なんでこの、いつもこの時期負けてんの?腹立つんだよね、これ。また同じこと繰り返してんな、こいつら。
あれ、
お前。
増えた。
まあでもやっぱ矢野さんがやっぱこうちょっと勝ちにこだわってないっていうのはそれはもうすごい見てて思う。
そうですよね。
勝ちにこだわってないって何にこだわってんのこの人って思うんですよね。
いや、だってもう采配批判ばっかになりますけど、いやほんまね、広島戦で、その左バッター3人続くところでアルカンターラ行かせるなんて、 こんな災害するのって、矢野さんか笹岡だけですよ、本当に。
本当、笹岡、飛び火するからね。飛び火しちゃうのよ。
いや、でもほんま笹岡さん、飛び火するんですよ。
飛び火し
ちゃう。笹岡の悪口なの。笹岡の悪口を聞きたくなっちゃうから、そうなると。
笹岡もちょっと本だから、あの人はね、本だから。
撃たれたから言うわけじゃなくて、やっぱ原さんがじゃあ、話されたらどういうことするっていうのを考えるわけですよ。
いやいやもう、
あ、はいはいはい、
左バッター3人やったら絶対に大江とか行かせるんですよ、高梨とか、まあ、
でもその点に関して言えばまだアルカンタラというそのピッチャーの成績が例えば対左がめちゃくちゃいいとなると話は別なんですけど、対左3割超えてますね、なんでもないです。
いやっていうか普通に
弁護士も必要だからね、弁護士も必要だから。
いやなんか普通にあれだと思ったんですよ、その対左の成績が実はアルカンめちゃくちゃ良くて、たまにいるじゃないですか、
左ピッチャーが右バッターの方が強いですよね、うん、左の成績がアルカンタラ、でも内カンタラだったのね、内カンタラ、
内カンタラ、内カンタラ、
あの拾いにくいボケしないで。
アルカンタラだったわけよね、データ的にはね。アルカンタラだと思ったら。
データ的にはそうですね。3割超えてますから、これ完全にナイカンタラですね。
ナイカンタラだったわけね。あ、いいね。
完全ナイカンタラ。
FR 君の、うん、オッケーオッケー。もう FR 君にあげるね、これ、ナイカンタラは。
ナイカンタラ。
あー、いらねえけど、引き取り手の方です、自衛まで。
そうっすね。使ってください、これ。
ほんまね。うん、何回も言いました。この人バカちゃうんで、本当にめっちゃ
いいです
よ、
ね。笹岡の悪口やめよ。笹岡の悪口。
いや、笹岡さんもいい人だからやめましょう。
笹岡じゃないよね。今の笹岡じゃないね。
いや、今のはもう矢野さん。いや、どう思ってんのかなと思って。
いや、でも何を、ほんまにそうですよね。
何をしてソロの采配なんのっていう。う
ん、まあ、あの、モチベーションで言うと、モチベーションで言うと、あの、ロハスのあの、トンネルはあれは次の日、試合出れないけどね、普通。腐るで他の人。
いや、そう、いや、他の人腐るでしょ。
腐るで、本当に。
どんだけ売ったら使ってくれんのみたいな。
そう
まあ、糸井は腐ってもいいですよね。あ
の、いや、糸井がびっくりしたんですよね。今日、とにかくスタメン見たときに。
絶対来
る。5番っていうのが。もう、スタメン見てちょっと察したじゃないですか。
うん。
応援するけど、多分、これ、あかんやろなっていう、この、今日、点入らんやろなっていうか。
うん。
でもこれ、
なんか、すごいそれを伝わってくるもんね。
いや、まあ、最終的に言えるの矢野さんだろうけど、あの人も一応相談するでしょ、コーチらに。
いや、だから誰がこの案出したんかな
と。そう、だから、みんながあかんと思うんだ、全員あかんと思うよ、コーチ陣は。
今
矢野さんが頑固で、いやいや、もう、どうからだろう、5番は、とか言ってんのかもしれない。
でもね、それ、ま、ちょっと話変わるかもしれないですけど、
はいはい。
いや、最近、ダゾーンで、まあ、見てるときに、結構元コーチが解説とか出てくるんですよ。高田さんとか、はいはいはい、黒田ヘッドコーチとか、
ね、できますね、
はい。こいつらほんまトンチンカンのコメントばっかしとるなっていうところがめちゃくちゃあって、
そうですか。
ここは気合い入れなあきませんよとか、
ああ、
高田さんしか言わないんですよね。
出た気合い。
いやいや、バカかお前らって。
うん。
黒田とかもなんか斉藤の球見て。いやー力んでますねぐらいのこと言ってるんですよ。
いやいやいや。は一番何でしょう、大した成績残してない。あれ和田さんの時だっけ？
かな？
和田さんの時かな。
もともとドラフトとかスカウトとかの方いて。
うん。ほんまね、高田さんはね、全然この人言ってること論理的じゃないと思って。
高田さんもいや大丈夫ですか。
このピッチングコーチじゃあかんわって思いましたけど、
高城さんだったと思うんですけどね。
高城さんの解説は面白かった気がするけどね、こういう時は
高城さんは面白かった
面白かった、選手はこういう時はこういうの考えてるんですよみたいな。